Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家・思想家の東博樹さん。著書「弱いつながり、検索ワードを探す旅」を踏まえつつ、東さんのこの時代社会の見方について、そしてかけがえのない人生の手に入れ方についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
東博樹、1971年東京生まれ、作家、思想家、株式会社言論代表取締役、思想地図ベータ編集長、東京大学教養学部教養学科卒業、同大学院総合文化研究科博士課程修了。1999年存在論的郵便的で第21回サントリー学芸賞、2010年クォンタムファミリーズで三島由紀夫賞、動物化するポストモダン、一般医師 2.0 など著書多数。また自らが発行人となり、チェルノブイリダークツーリズムガイド、福島第一原発観光地化計画も刊行。最新刊は幻冬舎刊、弱いつながり、検索ワードを探す旅。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家・思想家の東博樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
幻冬舎から著書、弱いつながり、検索ワードを探す旅、これが出版となってます。たった一度の人生をかけがえのないものにしたいならということでの、東さんのお考えが綴られているというような内容ですが、この本をご出版された経緯にもなると思うんですけど、
はい、
今のこの日本社会、我々が置かれている状況っていうのはどういうふうにご覧になっているんですかね。
いろんな観点から言えると思いますが、はい、この本で書いたのはやっぱり、インターネットが出てきたことによって私たちいろんなことを知ることができるようになったように見えるけれども、実はネットっていうのも現れた15年ぐらい前で今では随分形が変わっていて、
はい、
実はその今はもうネットの方がそれぞれのユーザーが何を求めてるかってことを予測して、その情報を与えてくれるようになってるんですね。
ネットの方が予測してる。
ええ、はい、例えば Google の検索の窓に単語を入れると大体次に予測される、はい、関連キーワードが出てくるわけですが、あれって実はユーザーごとに違うわけですよ、はい、であとその Facebook とかそういうソーシャルネットの高まりもあって、そのみんな実はその自分の知り合いが自分をどう見てるかとか、そういうことをすごい気にするようになってると。だからその昔はネットっていうのは今自分たちが生きてる小さな世界から外に出ていくための道具だったんだけれども、今実はそのネットっていうのは絶えず、あなたはこういう人間だからこういう情報が欲しいでしょ、あなたはこういう人間だからこういう人とつながってるんじゃないっていうふうにずっとネットの方が言ってくるようなね、そういう時代になってきてると。で、そういう中で、自由に生きるってどういうことかなっていうのが、この弱いつながりっていう本の主題ですね。
なるほどなるほど。特に最近のネットというのはかなりおせっかいな状況。
そうですね。あとその昔はネットサーフィンなんていう単語がありましたけど、そのどんどんページのリンクをたどって、いつの間にか自分に関心がないところに行っちゃうっていうのがあったんですが、今は最近だとその例えばネットサービスでもニュースキュレーションなんていうのが流行っていて、それは例えばスマホのアプリで、その自分が最初からあらかじめ例えばグルメ、政治、サッカーとかって登録しとくと、そういうことに関する記事がどんどん向こうから配信されてくる。だからこっちからニュースサイト行く必要ないし、逆に言うと自分が関心がないって思ったら世界のすごく大きなニュースも配信されてこない わけですよね。
あ、じゃあ一見選んでる感じになってるけど、ええ、選ばされてるみたいな、
うん、まあ、あの自分の好きなものだけを見ることができるようになっちゃってるんですよね、ネットはね。
はあ、
うん、
はあ、
それはまあサービスがまあだんだんこう進化してきたことによって結局まあそうなったんですよね、
うんうんうん、
最初の頃はインターネットって言ってもそんなに実はネットにある情報って小さかったから、あのみんなネットサーフィンとかもできたわけですよ、
うんうん、
でもどんどんどんどんあのこの15年ぐらいで爆発的にネット上の情報が増えて、うん、まあ、結局そのもう人間それコントロールできなくなったので、それぞれの人間に的確な情報をネットの方が選んで与えてくれるようになった。だから今のネットっていうのは実は15年ぐらいのネットとかなり状況が違ってるんですよね。
お、なるほどなるほど、21世紀初頭とは全く違う感じの、
そう、まあ、そう全く違うというか、うん、まあ、あのかなり違ってきて
ますね。かなり違う感じ、うん、そうですか。でそんな中でじゃあその日本人の、まあ、生き方とか姿、うん、ということでお考えになるっていうことはどういうことなんですかね。
まあ、日本だと、まあ、例えばそのちょっと、友達同士のね村社会ってよく日本って言われますけど、うんうんうん、人の目っていうのをすごい気にしますよね、
はい、
でそういう人の目を気にするっていうことと、そのまあインターネットのサービスっていうのが、まあ、すごく今のは親和性が高くなってきてますよね、
うん、今のネットのあり方っていうのはいわゆる日本人的なとこでは、まあ、結構居心地がいい状態になっているというような感じなんですかね、うん、
まあ、ただそのインターネットそのものは日本のものではないので、Google にしても Facebook にしてもアメリカで作られたものなので、うんうん、まあ、それは日本だけ の現象ではなく世界で起きていることですけれどもね。
まあ、あの冒頭でたった一度の人生をかけがえのないものにしたいならっていうようなちょっとワードも出たんですけど、うん、そのかけがえのないということで言うと、うん、実は今回の弱いつながりの中で前書きでかけがえのない個人など存在しないっていう、
うん、
かなりこう挑発的というか革新的な、書き方をされていらっしゃると思ったんですね。
いや、まあでもそれはすごく普通の話で、うん、僕この弱いつながりっていう本はすごく普通のことしか言ってない本だと思うんですよね。
普通のことしか言ってない、はい、
多分その僕つまり東博樹っていう書き手が書いてるからっていう 目で見られるので、なんかすごいエッジの効いたこと言ってるんじゃないかって思われるんだけど、
はい、
これすごく普通のことしか言ってなくて、人間っていうのはすごくお互い似てるわけですよ、
うんうん、
ある学校にいたらもうその学校にいる人間っていうのはどっか独特のカラーがあって、
うん、
もうそれはパターンとして大体わかると、
はいはい、
でそういう環境から脱出してもう唯一の自分なんていうのはまあ、うんうん、それは思い込みでね、
うん、
別に人間ってお互いかなり似てるし、
はい、
こういう人生でこういうような顔立ちでこういうような場所に住んでたらもう大体こういう性格だろうって考えると、まあ大体当たるわけですよね。
なるほど。
それが人間というものだということですよね。そしてまあそういうそのまあなんて言えばいいのかな、まあこういう人生でこういう年齢でこういう職業だったらこういう人ですよねっていうのは今はインターネット上のデータと結びついてかなり正確に分かるようになってきてしまってるんですよね。すごくそのデータによってプロファイルされている状態がまあずっと続いてるというかになってるので、まあそういう中でこのむしろそういうデータから予測される自分っていうのからどうやってずれていくかっていうのは実は非常に難しくなっているんですね。
はあ、はあ、まあかなり予測されちゃってる、いろんな角度から予測されちゃってる、
そうですそうです。
あ、それがさっき冒頭でおっしゃったそのネットが まさにそういう、それがこう先鋭化された状態になってる。
はいはいはい、その通りだと思います。
あ、でもそうか、ネットってそこまでもう読んじゃってるんですね、我々のことを。読まれちゃった。
ネットをかなり読んでると思いますよ。それに今の段階でもまだ、うん、なんていうかそういうプロセスっていうのは途中なので、おそらくこれから10年とか20年経って大体出てくる状態っていうのは、うん、もうその例えばなんて言えばいいのかな、大体こうあなただったらこういうお店が好きですよねっていう感じでお腹が減った時とかに、うん、お腹が減るだろうような時間とかになんとなくこう、うん、DM が来るとかっていう感じになると思いますね。でしかもそれも各人の好みで全部バラバラの DM が、そういう広告が打たれるようになっていくと思うし、今もかなり精度高くなってますね。大体そもそもそのインターネットってみんな同じ画面を見てるように見えてますけど、実際はかなり違ってて、そのもうそれぞれの人間に向けて個別全然違う広告がまあ今出てるわけですよ。だから、まあ、すごいどんどんそういう予測の精度は上がってるし、うん、そして人間っていうのはまあやっぱかなり環境によって規定されてるので、うん、その予測でまあ実は満足してしまうわけですよね。
あ、まあそれは心地よいであろうということですね。でもなんかそれってすごい、まあ第三者的な目で見るとやっぱりこう操り人形的な風に見えると思うんですね。 うん、それってなんかやっぱそれなんか自分がそんだったらすごい嫌だなとか思っちゃうんですけど、
もう嫌だなと思ってるタイプの人っていうのもまたいるわけですよね。
あ、そうか、
だから、はいはい、そういうあの予測される人生なんてクソくらいだとかっていうタイプの人っていうのも、まあ、例えば顔立ちとか年齢とかでも大体わかるっていうのがまあ、そのなんていうか客観的な現実であって、人間っていうのはそもそもそういうものですよね。
それでもやっぱそこは打破したい、まあ打破したくない人もいるのかもしれないけど、打破したいなと思っちゃう僕だけじゃないと思うんですけど、東さんは、
いや僕はだから嫌だっていうことで、うん、あの本を書いてるんですけども、うん、ただその、あのなんて言えばいいのかな、人間というのはそもそもそういうものであるっていうことはやっぱりすごい大事なことで、うん、その俺はそんなのにあの絶対入らないぜとかってやってても、あの、まあ、そういう人もですね、はい、まあ、大体年を取るとこうなりますよねっていうのは、まあ、大体パターンとしてあるわけですよね。でそれはもう、うん、あの厳然なる事実であって、あの、
はい、
なんていうか、まあ、パターンっていうのはそういうものなんですよね。でそういう中で生きてるときに、まあ、ちょっとずつ そういうものからずれるために一体何をすればいいのかみたいな、うんうん、そういうことでしかないだろう。
あ、
う
ん、じゃあいかにしてずれるのか、
うんうん、
ずれていけるのか、まあ、その方策というか方法論、うん、
Let's get knowledge with fun.
で、どうしたらずれられるのかみたいなところ、まあ、さっき環境っていう言葉ちらっと出ましたけど、はい、環境をどうしたらいいんですかね。
まあ、検索っていうことでね、まあ、考えれば、まあ、やっぱり普段いろんなことでネットで情報を集めてるようでいて、実は人間っていうのはあの、まあ、ちょっとびっくりするからやっぱり同じようなことしか検索してないわけですよね。実際には同じようなニュースしか見てないし、同じようなサイトしか行かない。で、あのそういう中でやっぱりその違う単語っていうのでもう検索をやってみるっていうことはまあとても大事で、その違う単語っていうのを思いつくことが大事なんですが、実はその違う単語を思いつくってこと自体がすごい難しいんですよね、人間は。
新しい検索ワードを見つけるっていうことが難しい、う
ん、難しいです。これはまあ非常にシンプルな問題で、だから例えばじゃあなんかあの新しいことをポッと思いついた単語言ってくださいとか言ったとすると、でなんか言ってもらったとすると
はい、はい、
でこれおそらくこの何回も繰り返しても似たような単語しか出てこないんですよね。人間の心ってそういう風なもので、
なるほどなるほど、
結局その同じ環境の中で同じようなインプットがあったら同じアウトプットしか出てこない。だからインプットを変えていくしかないんですよね。
なるほど。
で自分で結局そのなんかこう今インターネットでそのいろんな情報が集められるって思ってる人たちはすごく多いんだけど、うん、実はそのインターネットにはいっぱい情報が確かにあるんだけど、
はい、
そこにたどり着くためには、うんうん、やっぱりあの的確な単語で検索しなければそこにたどり着かないわけですよね。
なるほどなるほど。
で、はい、大抵の場合はその単語が思いつかないんでたどり着けないわけですよ、多くの情報に。
はーはーはー。
じゃあその時に自分があのたどり着くネット上の情報の枠、
うんうん、
範囲ってどうやって決まってるかって言ったら、これつまり自分が思いつく検索ワードで決まってるわけです。で、じゃあその限界を超えるにはどうしたらいいかって言った時に、うんうん、頭をグググググとかって絞って、うん、新しいこと考えるぞとかってやってもこれ無理で、
はあ、
人間そういうふうにできてないので、
はあ、なるほど、
まあ、単純に環境を変えるのがいいだろうと、別の職業に就くでもいいし別の場所に行くでもいいし何でもいいんですが、
うん、
インプットを変えるってことによってアウトプットを変えるしかないし、
うん、
そういうふうな形でその得られる情報っていうのを新しく更新していくってことしかないと、まあそういうことですね。
そうか、アウトプットできるワードっていうのはもう各個人有限個しかない。
まあもちろんそうだし、実は人間っていうのは、うん、すごくあの少ないことしか思いつかない生き物なわけですよ、
うん、
で、
うん、
いろんなこと思いついてると思ってるけど、うん、それ大体違ってて、自分が読んだものの影響、自分が見たものの影響でしかものは思いつかないわけですよね、
うん、
だから自分の脳っていうのを過信しないっていうのが大事ですよ。
で本のタイトル、まあ、今回になってますが、弱いつながり、
はい、
これも一つキーワードというか、
はいはいはい、
これが一つ大きなファクターになってくる、
はい、
弱いつながり、これどういうことですか。
いろいろネットワーク理論とかいろんな背景があるんですが、うん、まあ、すごい簡単に言うと、人間例えば強いつながりっていうのは、まあ、例えば親子とか、
うんうん、
あと例えば学校の同級生だとか、
はい、
同じ職場の人間関係だとか、
うん、
でそういう強いつながりってとっても大切なんですが、
ですね、
はい、しかし強いつながりっていうのは実はそのそれこそもうお互いすごくよく知ってるから、
うん、
自分の人生に意外な展開を与 えてくれる人じゃないわけですよね。例えばこう仕事を変えたいと思うと、
はいはいはい、
で仕事変えたいと思うとき、俺次どんな仕事をついたらいいかなって相談したら、うん、今までの同僚とか親とかは、うん、今までの自分知ってるから、うん、いやそれ今までと同じような仕事でね、うん、ちょっと違うことやったらいいんじゃないかっていう、まあ、あの同じ業種の別の会社を紹介してくるに決まってるわけですよね。でところがあの例えばパーティーなんかで知り合った、うん、本当にちょっとなんか1時間酒飲んだだけのやつなんかにこう、いや実は俺仕事変えようと思ってるの、なんかさっきから分かんないけどお笑い芸人向いてんじゃないのみたいな適当なことを言われてそうかなみたいな、そういえばそうかもしれないぞみたいな感じでなるっていうことがあり得るわけ、うんうんうん、でその弱いつながりっていうのはそういう意味で人生に意外な展開を与えてくれたり、あと自分も気がついていない自分の隠れた何かを発見したりするときにとっても効くんですよね。でしかもこれは印象論で言ってるわけでもなくて、マーク・グラノベッターっていう社会学者がいるんですが、うん、その人がまあ結構有名な研究があってですね、うん、そういうこう職を変えるときに転職をするときに、うん、実は一番この役立つのは強いつながりじゃなくて弱いつながりだと、うん、つまりそういう同僚とかの推薦ではなくて、たまたまパーティーで会った人、うん、たまたまなんかすれ違った人の何気ない一言で転職決めた時の方が、うん、実は満足度は高いっていうね、面白い研究があるんですよ、
はい、
さっきの話と同じで、うん、強いつながりの中でねいる人生っていうのは、うんうん、つまり同じ言葉でずっと検索しているような状態なんですよね。君にという人間に合ってるものはこれだってもう決まってて、うん、でそれをこうお互い何合ってるみたいな状態になる、
はいはいはい、
で人間関係が強いってそういうことなんですが、うん、それがやっぱり弱い人っていうのは、うん、全然わかんないからまあ適当なわけですよ、
うんうん、
でそういう適当っていうのはまあ大体の場合は大外れなわけですが、はい、時々やっぱヒット飛ばすことがあって、でそういうのにやっぱり開かれてないと人生どんどん閉じていくよと、まあそんな話ですね。
なるほどなるほど。で環境っていうことで言うと、まあその具体的に例えば体を意図的にどっか、
うん
ね、別の環境に置くっていうことにも、ねはいはいはい、繋がってくると思うんですけど、ええ、その別の環境にいれば新しいキーワードが得られる可能性があるっていう。
だからとりあえず別の環境にいればかなりいろんなことが、うん、変わってくると思うんですよね、うん、で僕はもうよく出す例なんですけど、ええ、やっぱりこの例えば知らないとこに行くと知らないものがいっぱいあるわけですよ。
そうですね、
例えば今ここでスタジオにいるわけですが、ここになんか機械がある、
ええ、
この機械は僕は業界が違うから全く知らないわけですね、
う
ん、この機械が何ていう名前かもわからない、
う
ん、
で、そうですね、
それ例えば調べようと思ったら、はい、これ家にいたんじゃ絶対思いつかないですよね。そういうこと調べようと思わない。だってこれも見たことないんだよ。で、つまり新しい環境に行くってそういうことで、
うんうん、
新しい環境に行くと名前も知らない、これなんだってものって必ずあるから、それについて調べようと思った時に、やっぱり人間って今までにない頭の働き方をするわけですよね。
そうかそうか、そうですね。
で、そういうことをやっぱりしていかないと、うん、さっきの話になるけど、人間は同じことばっかり検索してね、
うん、
いつも同じニュースをこう見て、うん、同じ人ツイッターでフォローして、うん、同じ Facebook の人間たちにいいねとかを押してですね、毎日が過ぎていくわけですよ。
はいはい、
それは良くないだろうと、そういう話ですね。
フラッと行けばいい。
フラッと行けばいい。ところでこれは何ていう名前なんですか本当に。
カフボックス。
カフボックス、
はい、カフボックスっていうのも多分なかなか業界にいないとなかなか聞かない。
新しい言葉を手に入れましたね。
行くだけで
行くだけでも随分変わると思うね。だからよくこのそういうその例えば旅をしろとか、
はいはいはいはい、
環境を変えろとかっていうと、もう移住しなきゃいけないんじゃないかとか1年間放浪しなきゃいけないんじゃないかみたいなことを考える人がいるんだけど、
はいはいはい、
で逆にそういうことをあんまりにも思っちゃって、そんなことはできないから俺は閉じこもるみたいなね、
はい、
ずっとここで街で俺この街が好きなんだからこの街でいいじゃないかみたいな
二
極化しちゃうんだけど、それでも一番やっぱ極端で、そうじゃなくてもう適当でいいんですよ。とにかくどこでも新しい場所に行けば新しいものがあって、新しいものがあれば新しい名前が手に入って、でそれで検索とかするとまた全然広がって、でこれだってカフボックスとかで検索とかしてたら何かがまた新しいものが来るかもしれないじゃん、こんな面白いエピソードがあったのみたいなね。でそういうことってやっぱり世の中にいっぱいあるんで、そういうのにやっぱり開かれるためにも場所を移動するのって大切だよねっていう話ですね。
なるほどなるほど。まさに旅行者ですね、
うんうん、
だからもうなんか気軽に観光旅行、
そうなんですね、
ぐらいの、
うん、すごく表面を撫でるだけでもとにかく行くってやっぱ大事で、
うんうんうん、
例えば今例えば日本と中国と韓国仲が悪くなってると、
はい、
でも、まあ、仲が悪くてその韓国や中国の政治の立場に対して怒ってる人がいてもいいんだけど、うん、それでも例えばじゃあ観光旅行に行きましたと、
はい、
そしたらまた違う側面が見えてきますよね、
うんうんうん、
で韓国ふざけんなって思ってても、うんうん、あの観光旅行で行った時のあの光景みたいなものはちょっと違う印象だなって思ったりするわけですよ、
うんうん、
でそういうことがやっぱり大事なんで、うん、浅い旅でも何でもいいので、うん、いろんなところに出かける。でそしてその、まあ、抽象的な韓国ダメ中国ダメみたいなものではない 実際の現実に浅くてもいいから触れてくるって僕はすごい大事なことだと思いますね。
うん、それはまさにでも弱いつながり、
それは弱いつながりなんだと思います
、ですね、うん、
国際親善とかで僕は弱いつながりでいいと思うんですよ、
はあ、
日本人と韓国人が、はい、がっつり歴史認識について話し合うとかになったらこれも喧嘩するに決まってるんであってそういうことは目指さない、
はい、
なんかもう適当にバカ話とかしてりゃいいんですよねでそれでもそれは何かの蓄積になるわけですよ、
うんうん、
だからそのそういうこうやっぱり弱いつながりっていうのに対して、うん、そんなの役に立たないよと、あのそんないくら酒飲んでヘラヘラ笑ってたら表面上 の, あの社交で、
うん、
あのがっつり竹島問題とかになったら喧嘩が始まっちゃうじゃないかと、うん、そんなこと積み上げたって何も本質じゃないみたいなこと言う人っているんだけど、うんうん、僕はそっちが間違ってると思うんですよね、
うんうん、
そんなことやって本質ばっか突き詰めてたら人間すごくみんなバラバラになるし相手のことなんか理解できないってことばっかりになっちゃうんですよ。だから理解なんかしなくていいんですよ、
うん、
もうとにかくなんとなく触れてればいい、
うん、
それがコミュニケーションの第一歩で、
なるほど、
世界を理解する第一歩なんだって話なんですね。
ゼロか100じゃなくて、まあ、13ぐらいでいいじゃない。
そうそうそう、もうそれでいいんです。適当でいいんです。
適当でいいですよ、ね、
ええ、
でもそこでいろんなグラデーションがあって白か黒かみたいなとこじゃなくて、うんうんうん、なんかなんとなくグレーみたいなのがいっぱいいたら、
うん
うん、行った方がいいって。
いや、僕はそう思います、うん、
ですね。
だからそれはもう少しいろんなところにこう話を普遍すると、うん、例えば専門家じゃないんだったら黙っとるみたいな風潮って今あると思うんだけど
はいはい、はい、
そういうのも僕は良くないと思ってて、やっぱ素人がいっぱいいるって大事なんですよね、
うん、
ある特定の例えば政策なり何かについて専門家しか分からなくって、はい、他のやつはみんな沈黙するっていう状態っていうのは、うん、社会にとってすごい不安定なわけですよ。素人が適当なことをいっぱい喋ってるっていうのはやっぱすごく大事なことで、
うんうんうん、
詳しいことは分かんないんだけどなんとなく関心があるって、ミーハー根性みたいなものもすごく大切なことなんですよね、
うん、
まあそういうことを、まあ、弱いつながりっていう言葉で言ってるって感じですね。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家思想家の東博樹さんです。幻冬舎から著書弱いつながり、検索ワードを探す旅、出版となっています。ですから、まあ、観光旅行、まあ、いろんな旅ということで、うんうん、まあ、基本いろんな旅の話が、
はいはい、
メインになっている今回の本なんですけど、うん、どんなところに旅に行かれてましたかね。
まあ、結構その、うん、僕は学生の頃から海外旅行とか好きなので、
はい、
まあ、若い頃はさっき言ったみたいな、まあ、多少バックパッカー的な旅行もしたことがあるし、うん、まあ、今は子供もいるんでどっちかっていうとビーチリゾートに行ったりとかそういう感じでもあるんですが
、
まあ、一番印象に残ってる旅行っていうのはこの本の中にも書いてあるんですけど、大学院生ぐらいの頃に行ったアウシュビッツなんですよね。
アウシュビッツ、
アウシュビッツ、
うん、
でもそれもアウシュビッツに行こうと思って、まあ、行こうと思ってたんですが、アウシュビッツだけを目的として行ったわけじゃなくて、うん、まあ、そのフラフラドイツとかポーランドとかを、まあ、3週間かな、まあ、ぐらい旅行してる時に、まあ、クラコフって町に行ってたんですけど、そのクラコフって町から3時間ぐらいでバスでアウシュビッツの後に行けるんですよね。で、それでまあ、それで日帰りで行ったと。だからまあ、ある意味ではこれ単なる観光旅行なんですが、まあ、実際にそのアウシュビッツに行くとですね、やっぱりその単なる日帰りの観光旅行なんだけど、やっぱりアウシュビッツについて何十冊本を読むよりもはるかに大きい衝撃的な経験っていうのがあったんですよね。で、そのまあ地球の歩き方片手にフラッとバスで行ってそして一人で見て回って、で、まあ、単に帰った、まあ、こうそこの現地の人にインタビューしたわけでもないし、
うんうん、
何か専門家にツアーを組んでもらったわけでもない、本当に単なる観光旅行なんだけど、やっぱりあれはすごい僕の人生の中に何かこうグッとこう重いものを残してですね、
うんうん、
それからの僕の仕事なんかにも影響を与えてると思うんで、うん、やっぱり観光旅行って言ってもそういうこともあるんだと思うんですよ。
まあ、ある意味フラッと行っただけなのに、うん、だからこそっていう言い方ができるかもしれないけど、
うん、
だからそこでね、本当に学術研究目的で行ってがっつり100になるっていうことじゃなく、
そうそうそう、なくなく、いや、だから逆にね、そのアウシュビッツなんか行くってなるとすごく重い感じがするじゃないですか、うんうん、
はいはい、
でだから、いや、せっかくアウシュビッツ行くんだったら下調べもきっちりして現地でもなんかこうセミナーかなんかに出て、
うん、
やっぱりしっかり勉強しないといけないんじゃないかなんていう構えだったらいけなかったと思うんですよね。でむしろアウシュビッツって90年代真ん中ぐらいでも、うん、まあ、正確にはアウシュビッツって2カ所あるんですが、その片っぽの箇所はすごくもう観光地化されてて、うん、ヨーロッパ中からバンバンバスが来てたんですよ、
うん、
でゾロゾロゾロゾロツアー客が歩いてて、で逆に言うとそんくらい開かれてるから行けるわけですよね。まあそういう状況を否定的に見てる人もいると思うんですよ、
うん、
そんな世界的な悲劇が起きたところをね、その観光客が、まあ、モノミューさんで歩くのはどうなのかと、
うん、
でもそうじゃなければ僕は行けなかったでしょうから、
はあはあ、
その学生がフラッと行けるっていうことっていうのは、うん、やっぱり ある種観光地化されてるってことを意味してるし、フラッと行けたからこそ僕はそういう経験をできたんで、やっぱまあそういうのは僕は一概に否定できないなと。
そうですね、敷居が低いからこそ普通の人が行ける、
そうそうそう、ね、でそうじゃなければね、あのドイツの歴史を研究してるあの大学院生ですみたいな感じで紹介状を持っていくみたいな、いやそれはそれじゃないと思うんですよ僕は。
そうですね、それだと本当に限られた人のみが行けるっていうところに、そこでね、本当に弱いつながりなんだろうけど、そこで得られるものがある、そうですか。まあでもそういったアウシュビッツのとこも含め、でもいろんな、まあそれこそお子さんを連れてあのビーチに行く旅もあって、でもその中からでもなんかが見えてくる。
やっぱ見えますよ。やっぱりあの、外国に行けばそれだけでやっぱりあの頭が普段からとちょっとリフレッシュされるっていうのもあるし、まあ僕が物を書いたり読んだりする職業だからかもしれないんだけど、日本の国内で僕旅行してもずっとなんかこう日本語に追いかけられてきてるっていうか、例えばコンビニに入れば同じ雑誌があるし、あのネットにつながっ、まあネットって本当は国境ないんだけど、周りが全部日本語だとやっぱり休暇に行っても同じネットを見ちゃうわけですよね。で、そういう外国に行くっていうだけで、ガラッと周りの取り巻く文字とか記号の環境が変わるわけですよ。普段と違うものが目に入るようになると。で、そういうことっていうのはやっぱりまあとてもあの頭をリフレッシュする上ではいいですよね。あとあの、僕これ弱いつながりに全く書いてないんですけど、子育て世代って結構やっぱりあの世界が狭くなりがちなんですよね。あの特にお母さんの方がそうだと思うんですが、やっぱり子供を育ててるから、どうしてもその自分の近所付き合いだとか、やっぱり家にいることも多くなるし、仕事なんかも行って期間休まなきゃいけないし、ところがその子供が小さいとあんまり旅行に行くなっていうのがまあ大体今の世の中の趨勢なんですよ。で子供がかわいそうだみたいなね。でも僕はあの別に今結構世界子供連れてって安全安心なところっていっぱいあるし、そういう人たちはもっとなんかあの安いビーチリゾートとか行くべきだと思うんですよね。そうするとやっぱり頭がリフレッシュされますよ。なんかあの狭い世界であそこのママ友がどうのこうのとか言っているのがこうスーッとこう消えていくっていうかですね、そういうのって僕大事だと思いますけどね。
なるほどなるほど。リフレッシュはイコールだから、そ今までのしがらみがそうそうとりあえずその場ではないっていう、
だからまあ検索ワードが変わるってことがリフレッシュってことですね。
そうですね、まあ、だからそれによって人生そのものがかけがえのないものになりうるということになる、かけがえないものっていうのはあらかじめ存在してるものじゃないわけですよね、多分ね、
まあ、だからそれズレとしてしか存在しないですよね、だからそういうその統計から予測されるあなたのような性別で年齢であの年収で住んでる場所だったらこうでしょっていうものからズレるっていう、
なるほどなるほど、それはやっぱりある意味自分自身でこう出力してちょっとずらさないといけない。
そうずらさないとやっぱり人間はどんどんどんどんあのグーグルが言う通りの人間になっていく。
自力で動かすための弱いつながりからの、そうそう、新しい検索ワード。
Let's get knowledge with fun。
東さんには1年ほど前に番組にお越しいただいたんですが、その際はあの福島第一原発観光地化計画の話がメインになってました。この今回の弱いつながりとその福島第一原発観光地化計画の関わりリンクというのが、まあ、先ほどちらっとそんな感じになってきましたが、これは結構通底してますね、
まあ、ちょうどこの本を作っていた頃っていうのはこの福島第一原発観光地化計画をやってたってこともあって、まあ、ある意味でそのこの観光地化計画の副読本みたいな本になってますよね、弱いつながりは。でそのまあ内容の面での関わりっていう点ではもう先ほども言った通り、とにかく例えばアウシュビッツが観光地化されてるからこそ、あの大学院生の僕はふらりと行くことができたし、ふらりと行ってそれは単なる観光でしかなかったけど、それによって人生は変わったと、でそういう経験というのを福島第一原発の跡地でもできるようにするべきなのではないかって、それはあんだけ大きな事故だったんだからというのが僕の考えですね、だからあの非常に密接に関わりています、
でそのまあ前段という感じで、まあ、チェルノブイリの、ね、ものがあります、まあ、チェルノブイリは厳然として今その観光地化されている状況いうことなんですよね。
そうです、まあ、チェルノブイリ実際にはその、まあ、ご存知の通り最近ウクライナの情勢が非常に不安定になってしまったので、まあ、なかなかこう簡単に行けるような状況にならなくなっちゃったんですけど、あの、まあ、やっぱりチェルノブイリはそういう点で観光地化っていう方向に足を踏み出していた先輩ではありますよね。
そうですね、で実際その福島第一原発の方の観光地化計画、っていうのは、まあ、ですから、1年前にもお話をお伺いしましたが、その後の進捗っていうのはどんな感じなんですか。まあ、
その後その、 去年の冬にあの本を出して、はい、でそれから、まあ、一緒にやってる津田大輔さんなんかと一緒にあの福島に何回か足を運んで向こうに事務所作ろうかなっていう感じで動いている、うん、っていうのが一つと、あとはその僕の会社の方であのチェルノブイリに行くツアーっていうのをやったりとか、あとその福島の実は先日その福島の原発被災地富岡町なんかにその行ってですね、その富岡町から避難されている方にその案内してもらって、あの未だその津波の爪痕なんかもまあそのまんまになっちゃっている、その人が入れ長い間人が入れなかったその原発被災地を回るっていうツアーをやったりとかっていう感じのその試みをやってます。
そして検索ワードということで言うと、例えばそのね、何でこの福島を検索したらいいのかみたいなことも最後の方にちょっと書かれてましたが、うんうん、やっぱりこの言葉そのものも大事ですよね。それはね、
福島っていう言葉自体が、うん、まあモンスター化してるっていうか、うん、まあだから日本語でカタカナで福島って書くのよくないっていう人がいるんですけど、うん、まあある意味英語で福島っていうふうに書いて検索するともう大変なことになっていてですね、うん、あの福島ってもうすぐ放射能みたいなイメージになっちゃってるんですよね、うんうん、でそういう状態をまあこれからどう変えていかなければいけないかっていうことはまあとっても大事だと思うし、うんうん、あとその福島っていうのはすごい実は広いんで、
はい、
福島の人が怒ってるぞって言ってもどこの福島なんだと、うん、まあ、原発の事故が起こったのは浜通り地域って言われてる地域で、それと会津っていうのは随分距離が離れてるし、うんうん、その浜通り地域の復興にをどうするかってことと福島全体をどうするかってことは全く違うんですよね。でそういうことも実はその日本人でさえよく分かってないし、うん、まして外国人全然分かってない。でそういう中そのやっぱりあの浜通り地域もしくはあの双葉郡って呼ばれてるあの、原発事故を実際に起こした地域っていうのがもう少しまとまってあの自分たちで声を発信できるようになってくれるといいなと思って、まあ、そういうのの後押ししていきたいなと思ってますけどね、うん、
で、まあ、結局だからそのね双葉、まあ、今双葉郡なら双葉郡、うん、で双葉郡っていう検索ワードを知らなかったらそこにアクセスできないような状況にもなってるだろうし、もっとダイレクトにこれで検索するとそれがイコール関係で分かりますよみたいな地名なりがあるともっといいかもしれない。
そうなんですよね、うん、あのだから今あの福島第一原発の事故の被災地を名指す言葉がないんですよ、
うん、
で、まあ、せいぜい旧警戒区域とかいうような言い方なんだけど、うん、これも非常にこうなんかぼんやりしてるし、
う
ん、あと歴史性も感じない言葉だし、
ね、
ちょっと良くないんですよね、
はいはい、
だから福島の事故って言っても、うん、あれ福島の事故じゃないんですよ。福島でっかいからだからあれどこの事故だって言うべきなのかっていうね、うんうん、その地名がもう少しねはっきりしてくれると、うん、実はそれだけでもいろんなことがすごいスムーズに動くとは思うんですけどね、
うん、そうですね、うん、だからそれこそ、まあ、日本人ですらそうなんだから、それこそ外国の方がそこの地域の情報もっと知りたい、うん、旧警戒地域なんて絶対入れられないからですよね。だからやっぱそこに何らかの、まあ
まあ、名前がないとね、
象徴的な、うん、記号となるような名前なりとかっていうのもあると、
うんうんうん、
いいのかなという感じです
よ
ね。そうするとまあでもこの福島第一原発観光地化計画そのものはじゃあ進んでいる状況、うんはいはいはい、
地味にやってます、うん、あのやっぱりいろいろ小さいことっていうのは積み上げていかなきゃいけないと思うんで、
はい、
あのまあ僕は言論カフェっていうお店を持ってるんだけど、そこでその福島で活躍してる人たちをお呼びしてあのまあトークショーを開いたり、うん、まあさっきも言った通りあのスタディーツアーっていうことで今度は東京の人を福島に連れてったり、うんうん、まあそういうことをやっているって感じですね、
うん、なるほどなるほど、うん、そうですか。やっぱりでもそうなってくると、まあ、より動いてほしいというのは若い世代の人たちにどんどん動いてほしいっていう感じになってきます。どうなんですか。
まあ動いてほしいって言えばまあそうなのかもしれませんけど、うん、僕としては動いてほしいっていう以前にやっぱ考えてほしいんですよね、
うん、
福島第一原発の事故っていうのがどういう意味を持つのか、うん
はい、
でそれを我々はどんな教訓を引き出して未来につなげていくのかと、うん、正直言ってあの今福島第一原発はすっごく風化してると思います。東京でも、
うんうん、
多くの人が関心を持たなくなってきてると思う、
うんうん、
でそういう状態って本当に嘆かわしいっていうか、うん、それは福島第一原発の事故だけじゃなく311もそうなのかもしれない、全体がそうなのかもしれないけど、うん、なんか人間ちょっとどんどん忘れ物を忘れやすくなってるというかね、あの本当に半年前1年前のことでももう一体いつの話っていう感じになっちゃってるわけだけど、うんうんうん、やっぱりそのこの放射能の問題、この原発事故の問題ってのは100年単位で我々引き受けていかなきゃいけない話だから、うん、簡単に頭の中だけで風化してもしょうがないんですよね。だからやっぱりあの、まあ、多くの人にやっぱり福島第一原発の事故を考えることが大事なんだなって分かってほしいっていうのがもう第一歩ですよね。
そこでいろんなワードを、うんまあ感じてほしいしっていうことになりますね、うん、それね、うん、で実際に今 行くなり、まあ、考えるなり、うん、まあ、だからいろんなワードでそこを検索できるような環境を作っておく、
う
ん
うん、それにさっきのつながりで言うと、はい、その福島第一原発の事故ってあまりにも深刻なんで、うん、結局そのじゃあどうやって動いたら解決できるんですか、どうやってって解決できないじゃないですかっていう人が多いんですよね。でその通りであると、
はい、
そりゃそうだ、
は
いはい、あれは解決できない、はい、で解決できないんだったら結局何もやんないくった方がマシなんじゃないか、いやだからそうじゃないんだよって話なんですよね。
そうですね。
これももっと緩い関わりでいいんですよ。で福島の話っていうのは本当にこの深刻なので、うんうん、そういう話をする以上、まあ、僕もその福島第一原発観光地化計画ってやってる時に、うん、もう多くの人からそんなこと言うんだったらまず福島に住め、まず引っ越せっていうのがいっぱい来たんですよね。で、うんうん、いやまあじゃあなんだと、福島について考えるためにはまず福島引っ越さなきゃいけないのかと、うん、でそんなにハードルを上げてどうする気なんだと、ね、それもうみんな嫌になっちゃいますよね、
はいはい、
で率直に言ってそういう風にして嫌になっちゃってる人って僕福島県以外にはいっぱいいると思うんですよ、うん、福島について考えたいとか福島についてちょっと喋ってみたい、それでわーっと来て、うんうんうん、そんなことを無責任なこと言うな、お前はじゃあ福島に家族がいるのか福島に住んでんのか、まず福島の人間の立場に立てで、まあ、そういうこと言う人たちが全然福島と関係なかったりするんですけどねでそういう状態の中で、うん、ああもうなんか疲れたなってみんな思っちゃうわけですよ、うん、そういう状態が一番良くないなと思いますね。
だからある意味やりたいようにみんな関わればいい、
うんうん、し、うん、ある意味で適当でいいんですよ。
適当でいいんですね、
うん、適当でいいんです。適当じゃなければ人を忘れちゃうから、
本当適当にだけどゼロじゃない状態にしておく、
うん、そうです、うん、で適当に関わるっていうのはむしろ迷惑なんだ、そんだったらやめてくれっていう人っていうのは、まあこれは福島に限らず常にあらゆることに関して言うんだけど、はい、そういう人たちっていうのはやっぱりその人間を信じすぎだと思いますね、僕は逆に。
お、人間信じすぎ、
うん、真面目に関わってくれる人なんてそんなに多くないんですよ。そして真面目でそんな風にハードルを上げてしまったらみんな単に無関心になってくんですよね。
うん、
適当なくらいだったらやめてくれっていう人っていうのはその裏返しで人間を信じすぎなんですよね。僕はそういう意味では非常にこう人間を信じてない人でしてそんなことやったら人は忘れていくっていう考え方ですね。
なるほど、うん、だから本当に適当にかかりましょうよということですね、
うん、それでも関わらないよりははるかにいいの、
はるかにいい、うん、じゃあやっぱり今後も東さんの立場としてはもう本当に そこに尽きる感じですね、逆にね、
うん、そうです、そこに尽きます、うん
ね、本当にもうゼロじゃない、うん、100でもない、うん、その中で、ね、自分の立ち位置も動いちゃっていいだろうし、うん、いうことですね。
そうです、そうです。
なるほど、わかりました。いい意味で、まあ、うん、いい意味でも悪い意味でもそうだけど適当に関わりましょう、
うんうん、それがいいと思いますね。
ですね、はい、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家思想家の東博樹さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家思想家の東博樹さんをお迎えしてお送りしました。東博樹さん、まあ、今回は弱いつながりということをメインにお返したわけですが、まあでもなんかそこからでしか逆にね自分というのは見えてこない、もうかけがえのないものというのはそこからちょっとずれることによってのみ分かるものだというところが非常に響きましたね。そして本当に適当に関わろうと、ゼロか100かではなく白か黒かではなくてその間の揺らぎみたいなところが一番やっぱり人間として生きていく上で、うん、なんだろうな、そこが一番肝になってくるっていう感じがしましたね。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。